皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。8月も中間地点に来ましたね。このポッドキャストがアップされる予定日は8月15日、終戦記念日です。私はこの日があるから今生活してます。私の父方のおじいちゃん、特攻隊に選ばれてました。20代、子供もいないし、悲しむのは母親くらいだろうっていう判断基準だったらしい。そして8月17日に出発する予定だったんです。だからもし戦争があと2日長く続いてたら、今の私は生まれていません。母方のおじいちゃんはロシアで軍とはぐれて、中国人のふりをして生き抜いたという演技の天才ですしね。佐藤ファミリーには強運が多いみたいです。戦争っていうとすごく昔のように聞こえるし、ゲームの中の世界っぽくも感じる。だけど2014年の今でも世界は戦争真っただ中です。私たちアーティストの仕事は舞台を通じて表現すること、踊って生活していきたいって思うのがダンサー。これってすごいことなんですよね。踊れる幸せという記事を書いた時の内容と重複してしまうから、今日は深くお話ししませんが、踊れるって幸せだ、舞台を見に行ける、舞台を作れるってすごいことなんだって常に忘れないでいきたいですよね。さて、今日のピックアップ記事は、弱いから痛む？休むのは逆効果？です。ダンスについてよく知らないお医者さんに行くと、痛みが引くまで休みなさいって言われたりしません？確かに怪我の種類によってはその通りです。昨日の記事で脱臼について書いたけれど、あのような怪我はしっかりと治っていなければ癖になるし、再発した時に剥離骨折などいろんな怪我につながってしまう可能性も。ただそうではない怪我もたくさんあります。ただ休みなさいイコール運動も何もしなくていいんだよではありません。怪我のエリアさえ休めておけば他のことはできるんです。だから私はリハビリってとっても大切だと思うし、むやみにレッスンを休むのも危険だと思う。セミナーで少しお話ししたけれど、レッスンに復帰するためのステップっていうのは私の中にはあって、今度またそれは詳しく紹介しますね。では本文に行きます。背骨の勉強をした時のことを覚えてますか？背骨には3つのパート、頸椎、胸椎、腰椎があって、その中で一番動きにくいのは胸椎。動きにくい理由は骨の形もそうですが、肋骨がついている部分だからってお話ししましたね。さて今日はニッキーの背中を見ていきましょう。ニッキーはアラベスクをすると肩甲骨の間あたりが痛くなるそうです。フォーデブラをするときもそうだし、センターのアダージョでひねっても少し痛いみたい。診断の結果、アラベスクの足のせいでとか腕の動きが痛みを作っているのではなくって、背骨のローテーション、つまり胸椎の回旋の時に痛みが生じることが分かりました。彼女今までは硬い部分である胸椎をかばうために腰の部分を曲げ、体を横に逃がしてアラベスクやポールブラを行っていました。これはよくあるダンサーのズルです。アラベスクの時に足を高く上げようと思って、上げている足と反対側の体が横に逃げてしまい、結果ヒラメみたいなアラベゴンになってしまう。これもズル。硬い部分を使うのではなく、使いやすい部分の体を使ってステップの形を作る。レッスン中しっかり見ていないと見逃してしまうような行動なズルです。これを続けると左右の背中の筋肉が均等でなくなるほか、骨盤もずれてしまいます。それが新しい学校に移って見つかっちゃったのです。ズルしないように、そう言われてニッキーは初めて胸椎を回旋しなければいけないって気づきました。でも今まで使ったことのない筋肉を使わなければいけなくなったため、その部分がギブアップって叫んでしまったんです。結局この痛みは弱さから来ているのでした。痛いからといってレッスンを休んでいたら全ての怪我が良くなるわけではありません。ニッキーのような怪我の場合、正しい筋肉を強くしなければいけません。そして残念ながらそれらの筋肉が強くならなければ痛みは消えません。どういう怪我が休む怪我で、どういう怪我が強化しなければいけない怪我かというのは一人一人違います。 ニッキーのケースでもこれを放っておいた場合、周りの筋肉が炎症を起こしてしまったり、痛みをかばうために他の部分、例えば首だとか腰だとかの怪我につながってしまうかもしれません。その場合はレッスンを休む必要が出てくるでしょう。でも今の状況では地道に強化エクササイズを続けるのがこの怪我を治す方法です。どんな怪我でも体が強すぎたから起こる怪我はほぼないでしょう。ほとんどの場合体が弱いから起きるんです。ニッキーのように体の一部が弱いから起きるのかもしれませんし、リハーサルと比べて体が弱いから起きるのかもしれません。トーシューズのレッスンよりも足の筋肉が弱いということもよくあります。例えば腓腹筋とヒラメ筋のバランスが悪いとか、足の固有筋が弱いとか。ということはむやみにレッスンを休んでも良くならないってこと。痛いのが当たり前なのではなく、痛みの根本を知るべきですよね。どうして痛いのかな。この答えはあなたをより良い、より強い、美しいダンサーに育ててくれるはずです。年齢やバレエ歴、そしてトーシューズや今習ってるスタジオの先生のせいにしてはいけませんよ。どんな本にも始まりがあってストーリーがあって終わりがあるでしょ。怪我も始まりがあってストーリーがあって終わりがあるのです。始まりがわからなければストーリー、つまり怪我の進行具合が理解できない。ストーリーが理解できなければ終わり、つまりどうやって怪我とさよならするかもあやふやになってしまうの。自分の体のストーリー、エンディングを決めるのはお医者さんでも怪我でもなくってあなたです。そのためにはストーリーをしっかり理解して起承転結を作っちゃいましょう。ダンサーのためのボディーコンディショニングセミナーの最初のクラス、怪我予防とボディーコンディショニングの基本ではこのようなことを勉強します。2014年のセミナー、そしてスタジオ訪問ではこのクラスの人気が高くて全て満員になってしまいましたが、2015年ではこのクラスリニューアルしてもっと素敵なクラスに変えてお送りする予定です。お楽しみに。いかがでしたか。ちなみにあの記事から4ヶ月、ニッキーの背中はまだ時々痛くなります。彼女は12歳で選ばれたクラスで一番若い子、高も高いし足も長ければすんばらしくターンアウトできるっていう、すごく恵まれた体をしているのだけれど、まだまだ弱いんですね。だから体を使いこなせていない。そして頭の中も12歳、強くなるのが必要だっていうのが本当にわかるにはもう少し時間が必要みたいです。私たち教師にとってこれがもったいなくって、もったいなくって。でも本人がしっかりと理論を理解できるようにならないと、いくら注意をしても身につかないんですよね。あまりに言い過ぎてしまうと注意を聞き流されてしまったり、分かってないのに分かりますって言うようになってしまったり、あるいは新しいズルの方法を考えついてしまうかもしれません。だから日々言い方を変えたりエクササイズを変えたりして、ニッキーが早くこのことに気づいてくれるようにって祈りながら指導をするしかないんですね。教えるって本当に難しい。今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございました。いつもみたいに感想や質問は hello@dancerslifesupport.com または DLS Facebook ページへどうぞ。 iTunes 登録、レビューもぜひよろしくお願いします。ポッドキャストで取り上げてほしい質問も待ってます。一人でコンピューターに向かって話し続けてると悲しくなるので、ぜひお返事くださいな。来週はクラスで一番になるために、そして効果の出る自主練のための5つのポイントをダブルビルでお送りします。この2つの記事に通じているもの、それは努力です。しかもただの努力じゃなくって、正しい方向での努力の仕方。努力のベクトルが正しい方向にあるとき、ダンサーは驚くほど成長します。成長に年齢やダンス歴は関係なしですからね。夏休みもあと少しですし、今のうちにたっぷり上達しちゃいましょう。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。